番は総合探偵社株式会社 MR の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、平成神楽クリニック院長で精神科医の伊藤忠です。
伊藤先生のところではストレスチェックを行っているそうですが、具体的にどういったものなんでしょうか？
はい、ストレスチェックは50人以上の事業場で義務化された、いわゆる心の健康診断のようなものです。
ストレスが蓄積していても自分では気づかないことがありますから、客観的に診断してもらえると嬉しいですよね。
そうなんです。ストレスは早いうちに対処することでメンタル疾患を発症することを防ぐことができるんです。平成会ではストレスチェックも行っていますので、気になる方はぜひお問い合わせください。
では今夜も明るい未来を開いていきましょう。岡田真由美の未来相談室。今回のゲストは理知的な女性の鏡、東日本国際大学特任教授で脳科学者の中野信子さんです。こんばんは。よろしくお願いいたします。中野さんは仕事がオフの時何をして過ごしてらっしゃるんですか？
ごめんなさい、なんで笑ったかというと、だいたいスキューバダイビングに行ってるんですね。好きで。
どういうところが魅力的なんですか？
やっぱりこう水の環境って、まあ、人間は陸上に適応してはいるんだけれども、もともと私たちがいたのって水の中なんだなっていうのを感じられる、すごく安心する感じがいいんですよね。水に包まれる感じ、
落ち着く感じ、
落ち着きますね。でまたその海 の, あの生き物たちを見ていると非常にこう多様で、あ、こういう環境でこういう形をとって生きているんだなっていうのもよくわかりますし、今例えばジェンダー問題とかかなり世間を騒がせて、まあ、久しい問題ですけれども、海の生き物たちを見てると、まあ、性転換したりですとか、もう結構自由なんですよね。両性互有の種もたくさんあるし、なんか私やっぱヒレナガチョウチンアンコウとか好きなんですけど、
どういう
なんか深海魚だから見れないんですけど、ヒレナガチョウチンアンコウってメスがすごい大きくて、オスが100分の1ぐらいの大きさなんですよ。
ご
存知ですね。深海魚だからなかなか同じ個体に出会えないから、もう婚活がすごい大変で、その婚活がすごい大変だから一回出会うとオスはもうメスの紐どころか、融合してメスの内臓を使い始めるんです。自分の内臓を分解して、でもうオスはメスの体の一部として生きる。ちょっとなんか
すごい、
いいな、
そんな生き物があるんですか。
楽しそう。
なるほど、
すごいですね。
っていうのを見るのが好きです。
なるほどですね。今夜はですね、脳科学から見た日本の未来について伺いたいと思っているんですが、この1年半コロナの影響で日本のみならず世界中の人たちがこれまでと違う生活スタイルとなりましたが、中野さんはどのようなことが変わりましたか？
そうですね、意外とそんなに変わらないっていう、一番変わったのはやっぱりちょっと遠出なかなかできなくなりましたので、旅行も好きでしたから、それができなくなったっていうのは大きく変わりましたね。
不自由さとかそういうのはあまり感じない。
良くなったな、便利になったなって部分と、不自由になったなって部分と両方ありますね。移動は不自由になりましたね。移動だと人に会うこと、なかなか制限ができたなとは思いますが、どちらかといえば一人で考える時間っていうのを確保できるようになったっていう良さと、リモートに多くの人が慣れてくれたので、リモートで仕事が進められるっていうのは非常に便利になったなというふうに感じますね。
本当その環境に慣れていってしまうっていうね、それはいいことなのか、どうなのか、伊藤先生はどうですか？
そうですね、患者さん方を見ると、こう対人関係のこう交流がこう少なくなることで、鬱になる方がこの1年、特に最近またこの時期に我々出てくる、いらっしゃるんですね。やっぱりこう飲み会ができないとか、やっぱそこの対人関係がこうやっぱり希薄になっちゃったことで鬱になる人もいて、一方で今中野さんおっしゃったように 一人で取れる時間が増えたので、うん、SE 系の人たちは仕事がはかだってたりとか、うん、結構なんかこう人の個性によって結構左右されてるのかな、
うん、
なんか、まあ、患者さんっていうレベルなんですけどね、うん、と思いますね、
うん、はい、なるほどですね。
そうですね、うん、コロナうつっていうもう単語が、はいはい、はい、割と浸透してきてる感じですかね。
そう、はい、
うん、セロトニン仮説がやっぱり有力だと思うんですけど、日光に当たれないとか、外になかなかこう出歩けないっていうのも大きいのかなとも思うんですよね、はい、でこう不安な気持ちが先に立っちゃって、うん、こうそれをこう世の中先行きが見えないということにこう誤った帰属をして、うん、より気持ちが不安になってしまったりということもあるんだろうなと思うんですよね。その辺はなんかこううまく、はい、これに捕まってっていうものをこう、うん、空のペットボトルを投げて溺れてる人を救うみたいなことがちょっとでもできたらいいなと思いますけど、なんかね、
こちらそうですね、
うん、
確かに、
うん、なんとかね、この脳科学とかで、
ね、少しでも助けになれたらいいなと思いますね、
う
ん
う
ん、
はい、ありがとうございます。そこで私はですね、探偵者ですので今日もリサーチしてきました、
はい、
内閣府が行った調査によれば、うん、50年後の日本の未来についてアンケートを取ったんですが、6割の人が暗いと思うという回答、うんうん、また自分の将来について約7割の人が不安を感じると答え、希望を感じてないことが明らかになりました、
うん、
中野さんはこの結果についてどう思われますか？
うん、まあ、妥当な数字というか、うん、意外とその不安の人の方が長生きするっていう調査があって、短期的に見るとその楽観的な方がこう健康状態にはいい、健康状態を良くするためにはいいよということが言われてはいるんですけども、じゃあ長期的にやった実験はどうかっていうと、80年の長きにわたってこう一人の人生を、まあ、1000人ぐらいのね、子供、10歳の子供を集めてきて90歳になるまで追ってるっていう実験があるんですが、その途中でその実験を始めた方も亡くなって、別の方が引き継いで完成させた実験で、被験者の方も途中で亡くなる方ももちろんいるんですが、どういう人が長生きしているか、健康状態をよく保っているかって、実は不安な気持ちの強い人の方が健康状態よく保っているんですね。
それすごい意外というか、うん、びっくりですね。それ
そうなんですよ、なんか日本人 の、 その長寿ともしかしたら関係あるかもしれないんですけども、不安な気持ちの強い人が多い国なんですよね、日本って、
うん、
実際に心理学的な調査でもそうでしょうけれども、うん、もう脳科学的に見てもそうで、不安になりやすいその特徴を持った遺伝子を持ってる人がやっぱり多くて、うん、他の国よりは圧倒的に多くてですね、うんうん、でそうするとじゃあ不安な人どういうメリットがあるのかというと、うん、
はい、
こういうことをやると自分の健康に悪いだろうなっていうことをいち早くやめるとか、
うん、
なるほど、
うん、
なるほど、
そう、この人ちょっと怪しいなって思った人と距離を置こうとかですね、慎重に振る舞うんですよね、でそれが結果的にはやっぱり長寿につながったり、自分を安全に保っておくことにつながるので、
なる
ほど、うん、楽観的であることは必ずしもいいことばかりではないんですよ。
そうなんですね、うん、ただそのネガティブに思うことによって の、 そのストレスが生まれる、
うんうん、
そのストレスが病気、うん、とかうつ病に発展していくっていうことを考えるとどう、
うん、そうですね、そこはやっぱりセーフティーネットが欲しいですよね、
うん、
不安になってもなりすぎないでいられる強さとかって、仲間だったり、うん、家族だったり、うん、まあ、そうでなくてもこういざという時には頼りになる先生がいたりとか、ああじゃあ今日は岡田さんのカウンセリング受けに行こうかなとかね、なんかこう神楽クリニックに行ってみようかなと
かね、
うん、そういうことが気軽に、ね、できるようになるといいですよね。
でも中野さんがこう落ち込むとか、うん、ストレス感じるとかそういうことってあるんですか？
いや、もちろんそれは人間ですからありますよね。例えばこうお酒に酔う仕組みを知っていても、
うん、
飲めば酔っ払っちゃうっていうのと一緒で、
うん、
分かっててもそれはもちろん落ち込んだり嫌な気持ちになったりもするんですけれども、なるべく あのその気持ちを楽しむようにしてるというか、
楽しむ、
なんか、うん、不安な気持ちがなくなったら逆に味気ない、
なるほど、
じゃないですか。
ポジティブ、なんかこう行動とかでストレス発散するとかっていうのはありますか。
うん、そうですね、やっぱり海に行くっていうのは私にとって大きいんですけど、
趣味ですね。
あとなんかなんで気持ちが良くなるのかなっていうのを今、こうふと思ったんですが、はい、日光に当たれるからっていうのもあるのかもしれない。
確かに海行ったら日光にも当たれるし、ね、一番ストレス発散できるかもしれない。
そうそう、あ、セロトニンが増えてきたなみたいな。
あ、なるほど、趣味いいですね。
いいですね。ここでですね。
ね、うん、ぜひおすすめですよね。はい、あの中野さんは20年後、うん、30年後の自分はどのようになっていると想像しますか。
そうですね、うちそんなに長命家系ではないので、20年後だったらまだ生きてるか、なんかもう願わくばだいぶ健康でいて毎日ダイビング三昧とかしたいですけど。
毎日 したい。
毎日したい。
本当ですか。へえー、
たらそんな、なんか激しいダイビングじゃなくて、たらたらダイビングしたい。
海が好きなんですよね。そうそう、海で、
いいですね、
海外とかのビーチ、
そうですね、
いいですね、
近くに住んで、
そう
です
ね、
ああなるほど、
いいですね、
はい、ありがとうございます。さてここで中野さんからお知らせです。
はい、プレジデント社から脳を整えるという本を出版をしています。この本なんですけれども、あの自分の脳、意外と自分の思い通りにならないですよね。で、その自分の思い通りにならない脳をどうやったら整えることができるのかということについて、なるべく分かりやすく、解説をしました。ぜひお手に取って読んでいただければと思います。
なるほど、すごい興味深いですね。脳を変える、意識を変えての、それを読んで考え方を変えるってことですよね。考え方を変えることができるっていうことですよね。
そうですね、まあ、今まで見ていたところからちょっとずらすとまた違う景色が見えるかもという感じで読んでいただけたら嬉しいです。
なるほどですね。ぜひ皆さんご覧ください。今日のゲストは脳科学者中野信子さんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
平成神楽クリニック院長で精神科医の伊藤忠でした。
番組に連動して YouTube の MR チャンネルで未来相談室の続きの続きを配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。あなたの瞳を見ていると心の奥に眠ってた。立ち上がる